ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
柚木ひろみです。この番組はテックジャーナリストの柚木ひろみとコンテンツクリエイターのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。今回は柚木ひろみ、in台湾のため、はい、実はオンラインで収録を行っております。
台北にいます。
なんか、台北にいるんですね。今日台中行ってたんでしょ？
そう、これいつも迷うんだけどさ、なんだろう、日本にいますっていうのか、東京にいますっていうのか、大阪にいますなのかで結構違うじゃない？ニュアンスってさ。
まあね。
そうそう。で、今日は、朝からちょっとビジネスミーティングがあったので、新幹線で台中に行ってきたんですけど、台中まで行く新幹線って、だいたい700台湾ドルぐらいだから、まあ3500円ぐらい。
3500円ぐらい。安いね。
うん。そう、往復7000円ぐらいで行けるんだけど、
安いの？
あのね、新幹線は日本の車両なのね。台湾。
そうね。台湾のは日本製のものが使われて採用されましたから。そうそうそう。
だからなんか、名古屋に出張に行く気持ちになるのよ。
ね、
距離感的にも、そう、1時間で、私、この間の X リアルの発表会の時に、なんか、ダンボさんとかと乗った新幹線が多分、最近の最後だから、
そうだね、
発表会始まるのかな、ぐらいの感じでしたね。はい、
そうですね。まあ、まだ、ゆずきさんは、来週の、ポッドキャスト収録には日本にいる。
多分帰ってくる、
何もない。多分じゃない。
帰ってこいよ。
帰ってく
るんじゃなくて帰って
くる。仕事あるんだよ、そっち。こっちはこっちでしょ。おかげで大変なんですよ、いろいろ。こっちはこっちで。
そんなことないと思いますよ。いや
スケジュール調整をガーってしてますから、いろいろね、やっておりますけど。残り1週間ぐらい多分、ゆずきさんは海外にいるので、ツイッターの方でね、ゆずきさんのツイッターの方できっといろんなツイートが、海外のツイッター見れると思うのでね。
皆さんもそちらをチェックして。そうですね。ちょっと今回全然余裕がなくて、ほとんどツイートはしてないですけど、YouTube ライブの方でちょこちょこラボか。ガジェタチ
ラボで
ライブをやったりとかしたので、よかったら皆さん、屋台の雰囲気をですね、感じていただきたいなと、ね。
いいですよ。あれはあれで。非常に良かったですよ。ライブは。
そう。楽しかった。美味しい食べ物と美少女っていうね。
そうそう。シェリーが可愛いのよ、もう。
可愛いのよ。ケイジ・ジョーダンさん、ね、日本食が恋しくなりましたかねって言われたのですが、恋しくはならないかな。なんか結構似てるのでね、台湾は。
台湾は、そうね。まあまあ、うん。でも日本食食べようと思えば食べられるしね、あとね。
そうね。ちなみに今回食べてみようと思って、ファミマのおにぎり食べてみたけど、日本のおにぎりとはちょっと違ってたね。
うん、あ、そうなんだ。そういえば、コンビニで買ってないな。
そう西日本っぽい、でもね、まあまあ、台湾まで来てね、おにぎりそんなに食べないと思うんだけど、ちょっと食べてみたかったの。いやいや昔、なんか三遠台湾の子たちが、なんか日本のおにぎりは違う、台北のおにぎりとは違うっていう話をしてたので、買って食べてみたところ、やっぱり、ちょっとなんか味付け海苔っぽい感じの海苔だったかな。
あ
中に入ってるものも、ね、その台湾人がよく食べるご飯の具になってるから違うものでした。
まあそうよね。まあまあまあそうです。まあちょっと台湾をもうしばらく楽しんでもらって、次はマレーシアということなので。
もう、でもね、明日の昼に飛んじゃうからもうそんなに。
もうそうなの？そうなの、
そう。
明日の昼なの？俺知らなかった。
そうそう。明日の昼には飛んじゃうんで。だからもう、今日が最後の夜です。
今日最後の晩餐なんだ、うん。台湾では。
そうそう、最後の晩餐です。
あ、知らなかった。それはそうなんだ。じゃあ、ちょっとマレーシアからもやって、ラボで。
回線がね、安定すればね、あと。
大丈夫でしょ、外は。
マレーシアに行ったら、コミュニケーションモンスター、綾野がいますんで、もし可能だったら、綾野さんとやれたらいいよね。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、はい、そんな海外にいながら、オンライン収録という形になってます。うん、今回のガジェタッチのポッドキャストでございますが、テーマでございます。はい、テーマは何でしょうか？
一番得めいたアップル製品はガジェットやサービスに求めるものでございます。
ということで、うん、ときめいたアップル製品というちょっとワードを思いついたんですよ。
トゥンク。トゥンク。トゥンク。
いやいや、ちょっとね、そう。まあ、なんかほら、いっぱいアップル製品もう買ってきた中で、これ良かったなとか、なんかこれは印象に残ってるなみたいな話を、実は、Mac ファンの取材で実は僕ら答えてるんですよ。
そういえば、そんなことがありましたね。
で、29日木曜日に発売される、はい、マックファンに我々が乗ってるんですね。実はそのインタビューを来まして。
あの、ガジェットとして、紙の本に乗るのは初めてなんじゃない、
う
ん、
初めてだね。初めて。紙の本に乗るんだ、うん、そういえば。そうだそうだ。
で、しかも、第一特集なんですよ、我々。
第一特集やったね。
第一特集乗るんですよ。はい、ありがとうございます。
しかも、なんか、メンバーの方が見たらですね、先ほど編集長の笹本さんがですね、ツイートをしてるのを見たらですね、そうそうたるメンバーの人がいて、ね。
そうなの。なんか我々ここにいていいのかしら
って。って、うん。そうそう。まあ、ちょっと実はその、振りでもあるんですが、はい、ただね、すごい僕らその時めっちゃ喋ったんですけど、もちろん紙面の都合上入らないんですね。
そりゃそうですよ。
そんなに入らないし、うんうん、そんな入るわけないです。僕らにそんないっぱいあるわけないんですから。ね、うん。で、まあ、その中でもちょっとそんな話が出たんです
よ。2ページいただいてますよ。2ページ。かなりいただきましたよ。
2ページ。で、僕らその中でもちょっとこういう、そういうなんかアップル製品で一番なんかテンション上がったみたいな話をしたんで、ちょっとその話を皆さんにも聞いてみたいなというのと、でも我々もちょっとまたお話をしながらというのが、ちょっと最初のメインテーマみたいな感じにしようかなと思っているところでございます。
はい、はい、先生。私、はい、取材でなんて答えたかも忘れました。
最低だ。最低だ。こいつは最低だ。
こいつは最低だ。いろいろあるから、その時いいと思ったものがいいからね。うん、
俺もゆずきさんが何と言ったか覚えてません。
そうですね。まあ、もしかしたら、本誌と違うことを言ってたらすいません。
本誌を実は僕、ね、どっかにあるような気がするんだけど
な。あ、何、それは書稿を見なさいってこと？書稿を見ろ。そうか。まあ、そうだね。
そう、その部分カットされてたような気もするんだけどな。
あ、そうだったっけ？じゃあ何言っても OK ってこと？
そういうことじゃない。今ちょっと、ね、う
ん、
いや、ネタバレはしたくないので。
いや、わかる。でもさ、でもすごい不思議なもので、うん、私、書く側だったらさ、あ、大丈夫、言っても大丈夫。うん、なんか、書く側だったらね、忘れないんだけどね。
書く側だったら忘れないとか言うのもおかしな話ですけどね。
すいません。聞いてる側だったら忘れないんですけど、言ってる側だと忘れるんです。はい。
いや。あ、愛の美奈子さん、スーパーチャットありがとうございます。ちょっとね、その話題についてもね、後にやりたいですけどね。そう、そのちょっと話題の中でね、いろんな、うん、テーマの中でその話が出たんですよ、うんうん、で、うんうん、俺が言ったのかゆずきさんが言ったのかちょっと忘れてしまったんですが、うん、間違いなく出たのが、iPhone7 プラスかなんかのジェットブラックね。
7プラス言った。ジェットブラックはやっぱりすごい良かったよね。
ジェットブラックがすごい良かったよね。
それはね、リンクマンが言って、私も
取り組み
したの。やっぱり、あれはすごい良かったよねって。
うん、そうそう。それは言った記憶があって、うん、僕がね、唯一ね、分鎮化した iPhone が、それなの。
ちょっと待って、呪われてる。私が唯一画面割った iPhone がそれなの。
ジェットブラックの呪い。
ジェットブラックの呪い。で、それがでもなんでかっていうと、その、うん、iPhone のジェットブラック綺麗じゃん。だから、それをそのまま持っていたくて、すごい薄いケースにしてたのよ。で、すごい薄いケースにしてるから、撮影用の時に、耐久性の高いケースに変えようとしたの。変えようとして落としたの。悲劇。
最悪。悲劇
から
、
海から橋にさ、こう、なんか出ようとしてさ、そこで溺れたみたいになっちゃって、そうでした。
いや、そうなんです。だから、そこはすごい印象的ではあったんですけど、本当に何やっても僕はね、復活しなくなっちゃったんですね。完全に復活しなくなっちゃって、完全分鎮化ってやつです。そう、何にもできなかったんで。で、まあ、一番、で、僕その後にもちょっと考えたのよ。その、なんか他になかったかなとか思って。うん、で、実は前にね、バックスペース FM のダンボサイドに僕出させてもらって、 ったことがあって、その時に実は iPod の話をしたことがあったのよ。
ああ、iPod ね。
で、うん、その時に俺も言って自分で言ってたなと思ったのが iPod Touch ね。うん、
ああ。
うん。これはすごくインパクトに残ってて、というのも、iPhone が先に出てしまいまして、アメリカのみでの発売だったので、うん、日本ではそれは使えなかったし、で、並行輸入するというあれもないし、まあ、もともとキャリアの電波つながらないのでね、全然ダメなんですけど、うん、で、その後に iPod Touch が出て、iPhone みたいなことができる、ようになったわけ。
まあ、あれはもうニアリーイコールだよね、
う
ん、ほぼほぼ、ね。
そう、ニアリー。で、うん、まあ、その時は、本当は、携帯キャリアのメールアドレスも使いたかったし、本当そういういろんな、うん、不便があったんだけど。
アイソフトバンク。
そう、アイソフトバンク。でもさ、それはさ、iPhone3G なんだっけ、いけないじゃん。
そうそうそう。そうだね、ところでアイソフトバンクのアドレスみんな使ってる？あれってまだ使える
の？まだあるよ、残ってる。あるよ、ね、俺多分使えると思うよ、まだ。
え、使ってる？
そう、どうなってんだろう。
使ってる？私なんかもう
使ってる人はどう
なの？受信の設定をしてないよう、ね、にするんだけど。そうですか。
いや、俺もどうなってんだろう。どうなってんだろうな。でも使えるはずだけどな、とか思うよ。
コメントくださってます。皆さんありがとうございます。結構いろいろあるけれども、T 森さん、iPod Touch かな、小さくて音楽聴けてアプリ動くのがすごいと思った記憶。
うん、そうそう、すごいと思った。うん、あれはやっぱ iPhone の経験に近かったから、すごいテンション上がったのよ。
おまさん、初アップル製品は iPad 2。2011年くらいかな、じゃあね。
うん。
りょうちゃんさん。
あれだよね。iPad 2はさ、東日本大震災があってさ、発売が延期されたモデルかな？確か。ちょっと日本だけね、1ヶ月遅らせたんだよね。あれ、確か。
iPad 2は、記事が分かんない。なっっ iPad 2は、私と綾野さんが、戦闘で写真に出てるはず。なあ、その、
じゃあ、それだと違うな。それだと違うな。うん、
それじゃない。だから、それじゃないね、その後じゃないかな。
iPad、なんだっけ、あれ。iPad 2。iPad 2。
iPad 2、無印の3とか4とかじゃないかな。
だっけ、3か4か。そっか。
うん、だったような気がします。
もう1年先かな。うん。
うん、りょうちゃんさんは、初代、はい、iPod mini が実は一番印象強いです。並行輸入してどうやってました、うん、いいね。安藤さん、Apple で売ってるもので言うと、Powerbeats Pro です。もうこれを使って以降、ワイヤレスイヤホンはイヤーフック付きしか使いたくないと思ってます。Apple 製品で言うと、iPhone 13 mini、うん、今はお別れしましたが、触っていた毎日、いいサイズだなと思っていました。うん。
あら、iPhone 13 mini ですか？私今手元に持ってますね。
ポンクエ
ケース。これでも12のケースなんで。
向こうに角が2人見えてる。そうね。よかったよね。ミニのシリーズもね。
ミニよかったですね。そうか、パワービーツプロ。イヤーフック型ってのは確かにね。そうですね。面白いかもしれない。
まあ、もしかしたら、あれが、なんか、ファーストイヤーフック体験っていう人もいたかもしれないですね。
うん、いたかもしれないですね。
うん。そして、愛の美奈子さんは、ジェットブラックで文鎮化した人が多かったです、っていう。
呪われているんだよ。
そうなの。もう変えようとして落としたとか、本当に泣けない。しかも、私、それさ、多分、インタービーかなんかで、撮影をしたかったの。
取材中か。
しかも、丸さんと、吉尾さんとですよ。なんか丸さんと、撮影しようと思って、入り口で、背中から落ちたんだよね。で、背中から落ちて前が割れたの。
衝撃が突き抜けるっていう、ね。
衝撃で。
やつですね。
うん、で、もう慌てて近くの北村に電話したもん。探
して呪われてるな、ジェットブラック。
呪われてました。
ジェットブラックまだ俺ある
し、ね。ね。私もだから、直したんで持ってますけどね。
持ってます。
うん、丸谷さん、iPod Touch を触り始めてから、これに電話入るじゃん。そしたら出た iPhone。やっぱりみんな同じように思ったんだよね。
そう、やっぱり iPod Touch はね。イメージ、インパクト強かったよね。
シムがあるかないかの違いぐらいだもんね、あれね。シャンマル6さんもやっぱり iPod ですね。あと、ミッドファームさんが iPhone 3GS が初めての Apple 製品です。ガジェットの森さん、特命の Apple 製品は、まあうん、iPad 2です。初めての Apple 製品は Apple 2でした。Apple 2ごめん。Apple 2ごめんね。初めての Apple 製品が Apple 2
だった。Apple 2なの？大変だね。すごい。いくつだよ。
iPad 2でした。ちょっと待って。4歳か5歳の頃だって。
4歳か5歳の頃に iPad、ああまあでもそうか。 そうか。
だって、多分ガジェットの
森君。そうね。いや、いるよ。いるよ。
最年少だもん。
若い。最年少かもしれないもんね。最年少に近い。
あ、もっと、もっと下もいる
かも。俺こそは、
我こそは
最年少だっていう方、ぜひ、ぜひコメントまで。
みんな虚偽申告
もしくは、なんかちょっと、うん、虚偽申告じゃなくて。
うんうん、じゃあ、あといくつか見ますよ。
はい、いくつかお願いします。
愛の美奈子さんは iPhone4 のホワイト。
ああ、ホワイトよかったね。
TB さんは過去最高のときめきはパワーマック G4 キューブ。
キューブね。キューブよかったですよね。うん、デザインは最高でしたね。
そうだったね。
熱で問題になっちゃう。
いろいろダメなところあったけど、とにかくかっこよかった。
かっこよかった。かっこよかったね。
シゲティさんも iPod かなって。iPod 方多いね。
うん、iPod から入ってる人も多いですからね。うん、
私ね、iPod はね、シャッフルからだったんですよ。
うん。
あの、クラシックとか、実は触ってなくて、周りの友達とか結構持ってたけど、普通にその頃、MD 聞いてたから、ソニーのね。
じゃあ、クイックホイールはあんま体験してないんですね。
クイックホイールは人のやつでしか触ってないですね。
うん。
ただ、なんか iPod シャッフルの、なんかあの、首から音楽かけられる感と、あとセレンディピティ感っていうのかな、やっぱりなんかこう偶然に音楽が外から降ってくる感じっていうのがすごい、やっぱり今のアップルミュージック体験にすごいつながってる気がするね。
まあそうだね、確かに確かに、うん、いいよね、あら良かったと思うよ。
マナブ松井さん、やっぱり初代 Mac ですかね。初めて見た GUI は憧れだった。時点はジョブズが封筒から出した初代 MacBook Air。 そうね、非常にかっこいいけど30スロットリングに苦しめられた思い出がありますと。
俺もまあ最初の初代の MacBook Air は買いましたね。高かったんだよね。しかも
かっこよかった、
ね、すごい高かったの、うん、でもかっこよかった、やっぱり、うん、確かに熱のね、あの問題とかはありましたけど、まああれでなんかその薄さのね、あのあれを、うん、あのまさか封筒に入れてくるっていうのもね、ちょっとね、うん、あれは意外な、やっぱりあれはプレゼンの妙でしたよね。
そう、うん、なんかほらあのMacBook っていうかさ、そのパソコンの薄さっていうところって、その一番厚いところじゃなくて一番薄いところなんだけど。
薄いところを言うっていう。
そうそうそう。その一番薄いところっていう概念がそもそもないじゃん。なんかその、パソコンの一番薄いところってどこみたいな。全部四角だったからさ。
世の中、物は言いようだなと思ったんですけど。
どこが、どこが読みえみたいな。
そこを取るんだとか。まあでもそんなデザインのものはなかったからね。あんまり見たことがなかったから、まあまあ、それは新しい基準になったのかな。謎の基準だった。
一箇所でも薄くしとけばそこが一番薄いっていう、ね。
いいみたいな。ここが薄いだろうみたいなことを言ってたっていうところ、
ね。そうだった、そうだった。
でもあれはやっぱりインパクトは抜群でしたね。
ありましたね。サルタマさん、マキントッシュクアドラ800800を買ったら、アップルによるアップグレードサービスでパワーマッキントッシュ8100に生まれ変わったのってときめきました。よかった。
いや、それはときめきますね。めっちゃ
それはときめきますよ。超嬉しいですよ、それはね。そうだったな。
皆さんやっぱありますね、いっぱいね。
ほんと、ほんと。リンクマンは、その、セブンプラス以外に、はい、まあ、例えば Mac だったらこれとかないの？
Mac は、
うん、
でも、キューブはさっき出たね、キューブはかっこよかったっていうのは本当にそうで、僕が一番最初に買った Mac が、パワーマック8500とかなんかそういうシリーズだったんですよ。で、専門学校の時に初めて僕は Mac を触るんですけど、その時が、G3 の DT233 か266ってやつだったんですね。で、それをいじっていて、まあなんかそこら辺から Mac に入っていったので、でもそれね、当時すげえ高かったから買えなかったから、その中古で、あの、パワーマック、8200とかなんか、ちょっと型番忘れちゃったんだよね。なんかそういうのを買って、それはでもね、イメージとしてやっぱ残ってるね。一番最初に買ったマック、自分で買ったマックだから。それはなんかインパクトに残って、なんかその、かっこよかったかどうかちょっと別なんだけど、なんか、イメージとしては残ってるかな
って。まあね、思い入れってことだよね。
そうそうそう。そう、思い入れの中で残ってるかな。
ヒロヤンさん、今でも一番好きなアップル製品は1984年発売のドイツのフロークデザインのアップル 2C です。これかわいいよね、形ね、アップル 2C、ね、なんかちょっとこうフロートしてる感じの形なんだよね、うん、なんか すごくキーボード一体型で可愛かったやつですね。これ、今こういう iPad ケースあったら使いたいなっていうぐらい。うん、ゆりココアティさん、私は Apple Watch です。時計をする習慣もできたし、バンドで何度でもときめきそうわかる。
いやー、でも僕も同じですね。Apple Watch は時計をする習慣ができたのは、俺は本当にそれまで時計してなかったから。
そう、一番すごいのはさ、Apple Watch って時間が見れるってことだよね。
時間が見れるっていうね。
そう。
時間が分かるっていう CM がありましたね。
だってさ、なんか、それまで、やっぱりなんか、携帯を見るっていう習慣がずっと本当あったから。
そうね。
全然なんかこうね。
まあ、未だに僕、iPhone 見ちゃうときあるけどね。時間見るとき。
ねえ。
なんで時計してんのにってことです。
そう。
そう。そう。時間ありますよ。ありますよ。
ちなみに私今は台北にいるじゃないですか。
あ、台北。
結構、夜市とかに行くと、ウルトラ用のケースとかあるなって思って。
うん。いや、なんかさ、台湾はさ、ケースすごいよね。その iPhone ケースもそうだし。
うん、
だ全体的にケースの量が、もう日本はさ、だいぶ少なくなっちゃったじゃん。もうなんかいろんなケースが。
そうだね。ちょっとそれについては
台湾はすごい増えた。
まさになんか台湾のこう企業の人にも、うん、なんかゆずきさんいっぱい iPhone ケース持ってるけど、うん、なんかその何割が日本製ぐらいのものなのって言われて、なんかうって言葉に詰まったで、なんかすごい日本の iPhone ケースとかいいと思うけど、なんか日本のあんまり量販店とかでもそんなに見かけないよねって言われて、さらにうってことだからダメージを受けてしまったんだけど、でも
なんか本当になくなっちゃったもんね。
うん、そうなんだよね、減っちゃったなっていうのありますけど、でも頑張ってるメーカーさんいっぱいあるからね、そこはみんな大事にしていこう。そうなんです。野田さんが裏でゆずきさんの話をしてましたって書き込みくれてるんですけど、今日はユーストトゥデイの月曜日と被ってしまっています。
被ってしまいました、大変失礼いたしました、
はい、そうなんです、
ね、皆さんだから年齢層が分かる、チャット欄になってるなっていうのも皆さん古い Mac をね、お持ちの方多いなっていう感じがしますけどね。
シオパンさん、こんばんは。沼るきっかけになったのは iPod Nano です。小さくて可愛くて、でも使い方が分からなくて、なんじゃこれあってなりました。そして気がつけばここに、あ、そうか、うちに来てくれたその流れとしてね、
ガジェタッチを沼るきっかけはアップとナノだったんですね。ありがとうございます。
なんかさ、前もどこかで話した記憶があるけど、 iPod ナノさ、すべてのイベントの展示会の商品の一等にいなかった、しばらく。
ああ、なってたよね。景品になってた。うん。めっちゃなってた。
ブースの抽選会とか、うん、なんか結婚式のビンゴ大会とか、なんか全部が iPod Nano だったよね。
なってた、なってた。なってた、なってた。うん、あれは、当てたかったけど、まあ、当たることはなかったね、俺。
私、それで実は、なんか、その当時本当に取材とかじゃなく、普通に展示会に行って、なんか最後に余っちゃったらしくて。iPod Nano が。で、なんかその、
羨ましいな、それ。
一番最後のプレゼンテーションをこう聞いてて、人数が3人しかいなくて、3つ余っちゃったからって言われて渡された
の。全プレになったね。
全プレになったことがあって。
全プレ。
あ、ありがとうございます、みたいな。いいな、ありましたね。持って帰るわけにいかなかったんだと思う。なんかその、そね、いろんな関係のと、ね、あれで持って帰れない。
反則品だったりするから。
そうそう
そ
う。
そんだったらあげちゃった方がいいみたいな。
社員が持って帰るわけにいかないというあれだったんだと思います。はい。
諸事情あるんですよ、そういうところではね。
諸事情あるのよ、そういうことですよ。ゲンゴロウさん、こんばんは。ときめいた Mac 製品は iPhone5 かな。 au ユーザーだったので待ちに待った iPhone でした。
ああ、なるほど。これもなんか歴史があっていいです ね、
そうだね。
なんか iPhone の歴史の中で、いわゆるソフトバンク独占から、それが崩れて、まあ、他のキャリアでも売るようになって、まあ、最初に手を挙げたのが、KDDI、au だったわけですけどね。
その辺のスクープについては、うん、矢崎飛鳥っていう人がよく知っていると思うんですけど当時
この下にいるよ、あ、矢崎飛鳥さんがいるよ、コメントくれてるよ。
矢崎飛鳥さんがその、ね、au とかドコモとかその話はね、いろいろと取材をされていましたけれども、なんか、ね、あれだよね、やっぱりさ、我々 iPhone が出ていいなって思って、でもキャリアを塗り替えなきゃいけないっていうさ、大学ぐらいの時からずっと使ってる番号をこれ ま、ナンバーポータブルないからね、その時ね。
ないからね。
番号が変わっちゃうから、番号を変えてソフトバンクに乗り換える、でも iPhone 欲しいしなーっていうのがあって。
俺はだから二台持ちでしたよ。しばらくは二台持ちでした。何年か。
そうなの？
二台持ちだった。
何歳の時から二台持ちだったの？
何歳の時って、いや、iPhone、だって最初の iPhone は、まず、携帯のメール使えないから、もう普通に二台持ちしてました。
ガラケーと。じゃあ2009年とか？
うん。で、2、3年は二台持ちだった。
そうなんだ。
うん。しばらくは二台持ちしてて、
うん、
で最終的によしこれで一台でいけるだろうっていう風になって、
私
いやだってなかなかだってさ周りにさ iPhone 使ってる人は俺の周りは少なかったのよ。
あ
の僕の周りはあんまり IT 系に詳しい人は少なかったので、うん、そもそもね、あの友達にはあの僕はほら体育会系出身の人間なのでどちらかというとあんまり周りの人は友達とか詳しくないわけよ。
そうかそうか、私はもう
そう専門学校の友達とかは知ってるけど、
そうか、
そうじゃないのは
私でも 3GS からだったのよ、iPhone は。 iPhone は 3GS からだったので、もう完全に携帯のメールアドレスを、だからもう乗り換えの時に、私あのこのアドレスに送ってくださいって言って、アイソフトバンクのやつを全部送って、もうそれで終わり。
すごいね。いや、そうそう。それができれば、それができればよかったんだけど、なんかそこがうまく、なんかいかないし。
なんかもう、そこで縁が切れたらしょうがないかな、くらいの。気持ちでい
たけど。すごい。割り切り方がすごい。俺はもうなんか友達少ないから、ほら。友達いなくなっちゃったら困るから。
だってさ、本当に連絡取りたかったら、多分いろんな方法で連絡はできるじゃん、本当に繋がってる人は。と思って。
あれだね、これはもうな考え方の違い。僕なんかほら、そんな、もう挙取っちゃって、そんなのを。ああ、友達から連絡来なくなっちゃうって心配になっちゃう人だ。
ああ、なるほど。
だから、なるべくいろんなパターンを残しておいて、まあ、で、だんだんだんだん、消していってたんですよ。
なんか営業さんとしては正しいスタイル、営業さんとしては正しいスタイル。
営業じゃないよ、単純に人付き合いの話をしてんの俺は。だって年1回しか連絡取らないやつなんているもん、本当に。そんなの言うもん。別にそいつ仲悪いわけでないのに、別に本当年1度かしか連絡取らないやつとかって。
そう、ね、
だとそう、それだと別はその時は困るわけは、あの携帯メールがないと本当に。
なるほど、なるほど、そうだよね。
そういうことよ、そういうことよ。
そうだと思います。
脱線が過ぎる。
しょうちゃんさん、MacBook Pro 17インチ、初めての PC で8万で直感的に使えて数台で生産が終わるまで使ってました。ああ、17インチはね、あ、そうか、お仕事用ですよね、だからきっとね、これって、17インチ。
僕もね、持ってたことありますよ。
うん、
僕も持ってたことあります、17インチ。
当時なんか
買ったし、でかかった。
割と Mac ゴリゴリに使ってる人は17インチみたいな印象があった。すごいこう、
だって一番スペック詰めたからね。
そうそう。
だからそこら辺はもう全然違いますよね。うん、
ゆうすけさんは iPhone7 を買った当日に酔っ払いにぶつかられて落としました。ちょっと泣きました。やっぱ7若干呪われてるな。これは辛いね。
それちょっとじゃないですよ。僕泣きますよ、俺そんな
の。そんなの泣いちゃう。その人にちゃんと請求しました？
酔っ払いだからな、相手な。難しいよね、そうなっちゃう。
ちょっとポケットから名刺をいただいてさ、会社に連絡して。
事故の処理の仕方。交通事故の処理の仕方。
だってそうじゃん。発売初日にそんな、ね、
ね、
かわいそうでしたね、それは。
喧嘩になるよ、マジで。
なるよ、
殴り合いの喧嘩になりそうな。
事故ですよ、高いものね。まさひろさん、初アップルはマキントッシュクラシック2。いいね。いう中の、そういうなんか、アップル系の皆さん、イニシエからのユーザーの皆さん、我々含め。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな方々も見ていただいて、本当にありがとうございます。
あっくん、どうも、先ほどはお名前失礼しました。両面ガラスの iPhone4 はときめきましたね。まだアップルから将来されてなくて、のびさんが渡されてた発売前の実況、ドキドキしながらタクシーで運びました。これ、あ、言って大丈夫。
言っていいの？
40年。
それ言っていいの？まあもういいのか。
40だけど。まあもういいのか。
まあ
いいんだね。
うん、まあだいぶ前の話だってもう、うん、そうね、いろいろあった。
4はそうか、4はさ、最初に黒が出たんだよね。で、その後、白が出たんですよ。で、私は、白を待って乗り換えたの。
白は、半年以上経ってから出ましたから、あれは。もう次のやつ出るわって思ってた中で。
それもさ、毎年の今さ、iPhone のさ、9月に出たやつが2月に色違い出るぐらいの。
2月、3月に出るやつみたいな。そうだ。
そこから、
あんなイメージ。
あれ、それの前振りか。
イメージとしてはね。イメージとしてはそんなイメージ
で、ね、
すげえたくさんメッセージいただいてる。ありがとうございます。
ちょっと追いつかないか、一気にもね。
追いつかない。
シュンタさん、は
い、
iPod シャッフルが Apple 最初だった。KJ ジョーダンさん、iPod なのでゲームできた記憶ある、あるある。サルタノさん、パワーマックへのアップグレードサービスが遅れたお詫びに、初めてのデジカメ、Apple クイック抵抗をご覧いただきました。
それいい、それ超羨ましい。クイックテイク
みんな知ってる？アップルはデジカメを作ってたことがあるんだよ。しかも、なんか映るんですみたいなサイズの、すごい可愛いやつあったの、クイックテイクっていうのが。
あれ以来ないですよね。
そうなんです。ティーモリさん。iPod クラシック持ってるけど、ほぼドックに乗せて据え置きなので、あんまりホイールいじってないかも。iPod ハイファイ。初 iPhone は4、まさひろさん。バジャーさんチューブさんかな、うん、初めての Mac、iMac DV スペシャルエディション。グラファイトのトランスルーセントがめちゃめちゃかっこよかった。9年使いました。
おお。9年すごい。いや
い
や
い
や。
いいね。KH さん、初の Apple 製品は iPod です。箱がかっこよかった。その頃はまだ携帯電話すら持ってませんでした。
あ、iPod、iPod を先に買ったんですね。
う
ん、
そうなんだね。黒田さん、初めての Apple 製品は LC520 でした。それまで使っていた MS-DOS 製品とのあまりの違いにときめきました。
やっぱり皆さんときめいてますね。そういうね。
うん、やっぱね。インターフェースがね、違うしな。
そう。確かに、ね。
カズアンさんの自分の最初は 5S。愛の美奈子さん、パウニア・マキントッシュ互換機が2代目アップル製品でした。
2代目。
いいね。筋金入りの感じしますね。これが真の生活型動画チャンネルさん、こんばんは。ソフトバンクの iPhone の月額が高かったので、格安携帯と iPod Touch を併用して、あたかも iPhone 使ってると妄想してました。これ結構痛
い。でも痛い。いや、すごい気持ち分かった。いや、高かったんですよね、月額料金。当時は、もうちょっとパケット計算でもうちょっと安かったんですけど。
なんか、1万5千円ぐらいのイメージだったよね、なんか普通に使うと。結構高か
ったし、まあ、それでも、そうね、iPod Touch、そういう使い方してる人いたな。でも、
いたし、意外とあれが、なんか最強なんじゃないかと思った時もあったもん。
そう。普通にガラケーとね。そう。あの時はガラケーの方が、まあ、便利な点いっぱいあったしね。
そうなんだよね。そう、まさひろさんも iPhone が日本で使えなくて iPod たちに食いついたというのもあります、ね。
そう、いや、もう本当そうですよ。
丸谷さん、年がバレるけど、マッキントッシュ SE がうちに来た時、ときめいたと。オプションの HDD が 45MB。
いやー、でもね、いや、ほんとそんなレベルなんですよね。
今さ、
ちなみにだよ、俺が最初に使った、さっき言った、専門学校で使った、パワーマック G3 の DT233266 ぐらいのハードディスクの、最大のよ、そこで使ってたのが2ギガだったと思う。
2ギガ。うん。そうだよ、ね。
だったと思う。それでも、すげえ、2ギガ入ったらつってみんなが
もう、そうだよね、
もうこれ いろんな音源入れられんじゃんとか言ってみんなでワイワイ言ってたぐらいです。
なんかさ今の方が容量あんまりみんな気にしなくなったよね。
気にしなくなったかなって。いや、すごい桁になっちゃったからさ。もう、ね、
そうだったね。吉川太郎さん、12インチ MacBook にときめきました。 M3 搭載で復活してほしい。
確かにね、あのサイズ感いいですよね。
可愛かったよね。黒田秀俊さん、最近行って一番ときめいたのはアプローチです。
アプローチユーザー多いですね。いいですね。
高速千早さん、白い iPhone 4S かな、初めて買ってもらった iPhone。ことは、お若い方ですね。
若い
方ですね。キーモリさん、時間が見られることに感動される時計。そうなんだよ。でもなんかゲームチェンジャーだったんだよ、あれは。
ねえ。いや、まあでも本当時計の市場がだいぶ変わりましたからね、本当にね。そういう意味でね。
TS さん、時計の5万円は超高いのに、アプローチの5万円は変えてしまう不思議。わかる。わかるよ。わかるよ。
でも時計はもっと高いものがあるって俺は、言い聞かせてる。100万、200万があるんですから。
ね、ロレックスとかタグホーヤとかさ、全然そういうものがあったりするから、そういう意味では、
そうだよ。
言い聞かせてんだよね。
アップルウォッチの方が安い。そう、言い聞かせてる。 いや、うん、高級時計なんてさ100万では済まないやついっぱいあるからさ、本当に、
ね、なんかさ本当に今自分の手に持ってるもののさ、あの肘から下が一番高いもんね。iPhone と
Apple
Watch が一番高いもん、自分の体の中
で。いや、安い洋服着てさ、みたいなことになっちゃう。そう
そう、あの、臓器を抜いてね、臓器を抜いて。
臓器とか言うんじゃない。臓器を商品価値として見るんじゃないよ。
すいませんでした。
どういう話なの。
シャンマル6さん、初めて触った Apple 製品は職場でマッキントッシュクラシックだったかな。簡単な表を作っていたくらいですが。いいね、クラシックいいじゃないですか。
クラシックいいです
か、ね、カラクラとかね。ヤンさんはパワーブック 2400C です。ワクワクして予約を入れていたのに外されていて、あ、一瞬上空に落ちてました。無事復活して手に入れましたが。よかった。
昔なんかそうだったんだよな。う
ん、はい、あったね。ユリココアティさんは、持ってなくてもいいならスケルトンのマークです。芸術学部のパソコンが全部スケルトンでめちゃカラフルで可愛くて買いました。わかるわかる。あと、キューティーブロンドで主人公が買ったノートも可愛かった。
あのさ、デザイナーの人たちが、その、スケルトンの iMac とかも、あの、バーって並んでるのすっげえイメージあるわ、俺も、その時。あるんだよな。そういうのいっぱいあったなと思って。デザイン事務所とかにいっぱい入ってたよね、そういうのね。
KJ ジョーダンさんは iMac G3 フィーバーすごかった記憶があります。うん、そうね、うん、やっぱりなんか iMac 良かったよね。
iMac はすごかったよ。iMac はすごかったよ。本当に僕その時に、うん、あの某ビッグカメラで販売員をしてましたから、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃ売れましたからね。iMac めちゃくちゃ売りましたよ、俺。
そうだよね。
もう俺もびっくりするぐらい台数売ったと思うよ。もう。すごかった。
そうだった、そうだった。ATTV さん、初めて買った iPod も結構感動した記憶がある。CD ウォークマンのために CD 何枚持ち歩いてた。そうなんだよ。やっぱり。
ああ、そうそうそうそう。
いやいや、聞くためにさ、すごい荷物が重くなってたからね。
そうそう、昔そうだったな。本当に CD 持ってた、俺は。
六角浩二さん、 520C です。パソコン通信でプロバイダーに申し込んだけど、うん、重いけど自宅のこたつで Mac 触るの楽しかった。ああ、いいな。なんか、すごくいいな。
インターネットがね、来たっていうのもなかなかすごい。うん、体験でしたよ。僕も家でそういうのができるようになったからね。
ジミニー N シリーズさん、買えなかったけどときめいたのはボンダイブルーの初代 iMac かな。そうだよね。それはもうやっぱりみんなボンダイブルーにはときめいたよね。
まさひろさん、はい、
うん、最後のインテルマックを使ってるが、そろそろ M2 マックに買い替えたい。うん、
ぜひ買い替えてください。
ぜひ買い替えてください。
ぜひぜひ買い替えていただきたい。
ゆりココアティさん、さっきの iPod Nano の景品の話ね、私も自分の結婚式の二次会の景品で使いましたと。そうよね。使うよね。TS さん、うん、昔 iPod Nano を腕時計化するバンドありましたよね。あったあった。あったあった。あの、腕にさ、はめ込んでするやつ
あった。あったあった。あったあった。うん。
あったあった。そうでした。
うん、あれが原型だね。
そうだね。オードコムダイムさん。最初に購入したのは iPod です。で、あと、安藤さん、うん。最新 iPad 無印の可愛い書きたい魔法みたいなキャッチコピーもときめき心をくくりに来ている感じがします。いい色にときめくというのもありますね。そうそう。
ああ、確かに。ね。
うん。
かわいい、大きい。可愛くて大きい。
そうなんですよ。私がね、
そういうのもね、
大きくて可愛いとかっていう風になんか連呼してたら、なんかアップルに採用されたっていう風に思ってます。
新しいガジェタッチの絵文字に、あの、それを採用しようかなと。大きくて可愛いを採用しようかなと
思ってます。え、大きい、え、じゃ、可愛いはいいよね。
いやいや、大きくて可愛いだけにしようかな。
大きくて可愛いの絵文字はさ、何に使うの？汎用性。いやい
や、ゆずきさんが言うから、その時にみんなダーって打って
る。私が大きくて可愛い。でもそれ大きくて可愛いものが出ないといけないから、年に1、2回しか使わない。
出ますよ。出ますよ。多分出ますよ。いろんなもの言うと思います。
まあ、それはそうかもね。はい、KH さん、一番ときめいたのは M1 Max MacBook Pro を手元に届いて、MacBook Pro が手元に届いた時です。初 Mac なので今でも含めています。うん、いいね。他は売ってもこれだけ売りたくない。いいね。
いや、でもね、ほんといいマシンですよね。M1 Max、僕と同じ多分スペックですけど。いいめっちゃいい。
六角浩二さん、AU の、IS03 か。が使い物にならなくて、AU の iPhone 4S にした時の衝撃たるや全てがスムーズだった。通信速度以外は。
いやでもね、iPhone に行った時のやっぱ衝撃はありましたよね。うん、
ね、そしてあの安藤さんが絵文字でどんとこいときめきって書いてくれてるのすごい
好きな。新しい
組み合わせ。どんとこいときめきいいね。
それもありだね。それもありだね。
どんとこいときめき。ときめきっていう絵文字作ろうじゃあね。
ときめきどんとこい。
ときめきどんと、ごめん、ときめきどんと声はさ、もう完全に80年代のアイドルの子みたいな感じになってる。そう、大丈夫。学ぶ松井さん、ガラケーサイトからじゃないと申し込めのチケットか、とかあったので、しばらくガラケー捨てられなかった。あったわ。
まさにそういうのがありました。
あった。そういうのありましたね。月額料金、当時 iPhone はサブスクのね、あの、スタイルを採用してませんでしたので、ガラケー i モードのサブスクに入ってるとか、ね、着メロとかね、そういうのも全部できなかったもんね。
皆さんお世話になりました。
その説は、リンクマンがその頃みんなに稼がしてもらってたんやろ。
もらってた時がありましたけど ね、そんな昔です、はい。
花江さん、初代 AirPods は地味にインパクト大きかったなと思います。ケーブルありのイヤホンの頃は通勤中に他の人に引っかからないようにとか取り回しに気が抜けなかったのが自由になれた気がしました、
うん、いやこれは本当にそうかもしれない。忘れてた。エアポッツの初代は感動した、
うん、なんかさ、今もう自分の体の一部になってしまってるからさ、エアポッツの感動忘れてるな。
忘れてる。今俺も、いや、花江さん素晴らしい製品でした。これはね、これはちょっと忘れてたね。うん、ああ、エアポッツはマジでちょっと変わった感覚だったな。うん、
私当時エンガジェットでレビューさせてもらったけど、なんか空から音楽が降ってくる感じっていう印象がすごいあった。
確かにインパクトが抜群だった。すごい。皆さんのコメントが止まらない。
一気に行くよ。まだ、ちょっとじゃ、まだ読んでない方から行きましょう。シャンマル6さん、AU のガラケーとソフトバンクの iPhone4 を2台持ちしてました。デジタルローニーさん、マッキントッシュ SE に惚れました。サルタマさん、最近の Apple 製品で一番ときめいたのは M2 MacBook Air です。ソリッドでミニマムなデザインにうっとり、かっこかわいい Mac が大好きです。ヒズフリーさん、4の黒から4の白に買い替えました。おう、猛者ですね。半年で買い替えた
ってこと？すごい。かっこいい。
素晴らしいね。まさひろさん、クイックテイクあったね。そうそう。吉川太郎さん、壁紙も変えることができなかった iPhone。本当そうでしたよね。
昔そうだったんですよね。
まさひろさん、Apple 製品と畳は新しい方がいい。いや、まあ、古いのが悪くないよ。うん、ですね。
いや。
あと皆さんのは、ゆきえんさん。iPad が初めて出たときは、iPhone を使われている方に無料提供していますとソフトバンクからもらいました。あったわ。
あったわ。iPhone とセットで、なんか iPhone 買うと iPad もついてくるってあったね。あったね。
ソフトバンクさん、あれすごい施策だったな。
0円で配るみたいなのありましたよね。
あった。みんなそれで結構 iPad 導入した人多かったような気がするね。ブラッティマンディ49さん、専門学校の時に買ってもらった初 Mac は MacBook Late 2009で、今でも現役で使ってます。素晴らしい。
すごい。すごい。2009、ね、まだ使ってらっしゃる。
14年ぐらい前ってことか。素晴らしいですね。あ、みんなちょっと今、この私のくるくるからの、はい。サルタマさん、スケルトンで思い出したのは、iBook G3 クラムシェルデザイン可愛かったですね。ということで、いやー、みんな、やっぱりそれなりにいろいろあるよね。自分の思い入れの
強い。いや、やっぱり思い入れのある、やっぱときめいたアップル製品っていうと、みんな話が止まらなくなるぐらいやっぱありますよね、そういうのはね。
そう、でも今日のね、そのお題の後半でもある、ガジェットやサービスに求めるものっていうことで、これ結構私はみんなに聞いてみたいなって思ったんですけど、例えばほら、ガジェットを買うときは、それが、まあ、スペック、こう重視するのか、それともそのブランドはね、自分が好きだから、もちろんアップルが好きな人がここには多いと思うから、ブランドを重視するのか、あとはその買った時のユーザー体験とかね、またはすごく安く買えるから買うのかとか、いろいろ理由があると思うんですよ。リンクマンは何を一番優先する？
これでもさ、年齢によって変わったね。昔はやっぱ安い方がいいからさ、どうやって安く買うかっていうのをめちゃめちゃ考えていったし、まあ今ももちろん、そう。で、もちろん今でも安いのはいいんだけど、購入体験とか、まあアフターサービスも含めて、考えるようにはなったかな。ガチャガチャうるさい。
例えばなんか返品ができるとか、そういうこと？
まあ返品もそうだ。あと修理サポートでも、要は、どういう、例えば、アップルケアに入ってたらさ、 そう、あの、エクスプレス交換みたいなのができるとかってあるじゃない？そういうのも全部込み込みで、なんかで、もちろん例えば自分でビッグカメラのポイントがあったら、そのビッグカメラのポイントを使って買った方が安いからっていうやり方もやるし、今でも。そのどこで買うときに、今一番安く買えるのと、で、ビッグカメラで買ってもまあ普通にアップルの保証ついてくるから何の問題もないしとか考えて、買うときもあるし、ヨドバシさんかもしれないし、それはね。で、アマゾンも今最近は、あの、候補に入りますよね。急にタイムセールってめっちゃ安くなったりするからさ。
めっちゃ安くなったからね。
そう。で、あの、ただただ安いだけではない、でも。まあ、ちゃんとその後のなんか、ほら、初期不良っていうのは一定数どうしてもあるから、なんか、それを引いてしまう時もあるけど、その時に、まあ、気持ちよくなんかそういうふうに、やり取りができるところがいいなとは思うから、ね、まあなるべく公式に近いところに買うんだけど、ただそれは高かったらじゃあちょっともうちょっとじゃあいろんな技を駆使してねみたいなような買い方をしてるかな。だからただただ金額ではないっていうのは大人になって変わったところじゃないかなとか、
うん、そうね、私はなんだかんだ言って、うん、そのアップルとか iPhone を買う理由で言うと、何か自分が間違ったアクションをした時にも壊れないからっていうのはあるかも。なんか、
まあそうね、やっぱり普通にしてる分にはね、
うん、そうなのよ、あの、うん、まああるよ、それはもちろんあるんだけど、
あるよ、
自由度というかさ、なんかあまりにも何でもできちゃうと、やっぱりその自分が間違えてインストールしちゃったりとかさ、消しちゃったりとかさ、そういうことがあるからさ、そういう意味では、まあね、なんかある程度の、まあ、安全性とか、ある程度のこう限られた iOS の中の動きみたいなものが、割と安心できることと、あとは、まあそうね、私もカスタマーサービスが割と Apple に対して安心でも、思っていられるっていうところかな。なんかチャットでいろいろジニアスに聞くことができたりとか、そうそう。あとはもう何か初期不良があった時にも交換できるしって、それは割と安心感かなと思ってる。
あの、ちょっと今話の途中ですが、なんと、はい、我々と同世代の方がチャットの方にいらっしゃって、はい、
今コメントいただいてますね。K51A さん、1O1A さんかな、スタディさん。お二人と同年代です。10代の頃から Mac に憧れ、書籍はよく買っていましたが、Mac は高価だし、機械がなかったり、長年 Windows ユーザーでした。うん、お二人のいろいろな動画を見て、改めて Mac のときめきを思い出し、先月思い切って MacBook Air M2 を購入、イエーイ、あっという間に私のアーボンになりました。お二人には感謝しています。よかった。ようこそようこそ。
素晴らしい。ようこそ
ようこそ。ようこそようこそ。ようこそようこそ。
そうなん、昔 Mac 本当高かったから、僕も中古でしか買えなかったのよ。本当に。
そうなんだ。
本当に。そうなのよ。
いや、
気持ち超わかります。だから、そうそう、Windows ユーザーになってみたいな。Windows 安かったから、本当に。
そう。
で、みんな使ってるしさ、やっぱ安いんだよ。
うん、憧れだったよね。
普通に使えるじゃん。そう。で、Mac は高かった。本当にどう思う？
本当そうだった。なんか Mac は高かったし、あとなんか、買うタイミングがなかなかなかったよね。
うん、そう。そう。あと、やっぱり、普通に仕事じゃ昔使えなかったからさ、使えないって言ったらあれだけど、
そうそうそうそう、
本当にそうだったから、
まあ、やっぱり。使えないソフトも多かったからね。
そうそうそう。やっぱりさ、ワードとかがさ、まともにちゃんと使えないとかさ、いろいろさ、なんか、なんかまああったの、ね、別にあったんだけど、オフィス自体はあったんだけど、なんか Windows との互換性がとかで、いろいろあったから。
そうなんだよね。使えないアプリが結構あったからね。
そこでまあ使えない人はいたと思うんですよね。まあでもこう言ってもらえると嬉しいね。
いや、ありがとうございます。嬉しいです。
僕らがきっかけでっていうのは嬉しいです ね、
同世代としてありがとうございます。
う
ん、ヒロ00164さん、我が家の初のアップルは初代 iBook でした。初代 iBook からなんか切り替えた人も
いる、ね。iBook、うん、まあ、よかったね。
大田コモダイムさんは、あの、アップルが好きだから買うっていう。
まあでもね、まあそれも、あのさ、それで言うとさ、あの、カスタマーサービスでね、うん、俺ね、ちょっと今までの昔、うん、結構昔よ、あの、僕がアップル触ってるか触ってないかぐらいの時に、すごく印象的なところがあって、うん、それがね、ジャパネット高田
、
が、実は僕、ジャパネット高田で、実は、エクスリムっていう、昔、あの、 カメラね。カメラ、デジカメですよ。
ね、うん、
薄いデジカメがあったんですよ。で、それを、買ったんですね。電話だったかな、はいはい、なんか通販やってて、
うんうん。
で、まあまあ安いなと思って買ったんですよ。うん、で、そしたら、配送まで1週間ぐらいです。とか言われて。で、その間に実は違うとこでもっと安いのを見つけたのよ。
うんうんうんうん、
で、いや、でも安い方がいい。その時お金ないからさ、やっぱさ。うんうんうん、安い方がいいからって言って、そっちを買ってジャパネットをキャンセルするんだよ、俺は。その、ジャパネットの方をキャン、で、電話して、すいません、実はちょっとキャンセルしたいんですけどって言ったら、
うん、
そしたら俺すごいびっくりしたんだ。我々の、説明に不備でもありましたでしょうかってまず言われたの。
へぇー。
で、いや、実はそうじゃないんですって言って、うんうん、実は他のところの方が安かったので、実はちょっとそっちの方で買うことになりましたって言ったら、うん、あ、そうですか、わかりましたと。で、うん、もし何かありましたらまた言っていただければ、こちらの方も対応しますのでって思われて、もう何のあれもなく、なんか最初になんかほら、こっちは申し訳ない気分で言ってる
わけ。そうだよね。
で、それなのに自分たちが、なんかすいません、なんかありましたかって、なんかそういうふうに言ってもらえたのは、俺はそれすげえびっくりしたのよ。で、あ、これは、なるほど。次買いたいなってちょっと思ったわけよ。
それがカスタマーズサティスファクションですね。CSってやつだね。
でもこれ、
満足度。
そう、でもこれって結構ね、大事だと思って、こっちはほら、申し訳ない。本当そう。でも、いや、なんで返品、キャンセルするんですかみたいなのも最初に聞くわけじゃなくてさ、その理由さ、なんかこっちが悪かったですかとか、なんかその対応の方でとか、なんかありましたかとか言ったのはすごい俺びっくりしたんだよね。なので、
それはでも素晴らしいですね、ジャパネットの方さん。
そうそう、うん、ああ、なるほど、これはなんかユーザーというか、その消費者に寄り添ってるなっていうのは僕はね、その時に感じた。
寄り添いだね、うん、なんかそういうので考えると、なんかいつまででも退会させてくれないウェブの画面の繊維とか、なんかちょっともや、ね、やるよね。
もやるよね。何回さ、アンケートを答えなきゃいけないんだ、俺はっていうさ。
であるし、なんか、こちらもございますよ、こちらもございますよって言われると、もう一度契約はないなって思うじゃん。
そう、いや、あれはさ、
あれはあまり良くないよね。
良くないよ。すんなりやめさせて、また来てくださいね、の方が絶対いいと思うんだよ、ね。
そ
う、
そう。なんかさ、一回ぐらい引き止めてくれるのはいいよ。それは。なんか、こんなプランもありますけど、本当にやめますかって言われて、本当にやめるって言ってるのに、そうですか、こちらもありますよ、みたいなのは、そこまでやらなくてもいいんじゃないのって思って。
いや、でも本当にね、それってなんかちょっと、もうちょっとみんな考えた方が、でもさ、もしかしたらデータ上ではその方が解約率が下がるんだと思うんだよね。
でもさ、なんか正直認めたくないけどさ、メールマガジンのさ、解約をね、なんかできないやつあるじゃん。ログインがわかんなくなっちゃった
り
さ。
あるわ、俺
も。でも、そういうのってさ、ブランドの名前覚えるじゃん。ずっと目にするから。うん、で、接触回数も多いし、なんか、例えばなんかそれが、私ずっと解約できない、なんか、カニの通販。
カニの通販
カニ。
カニが送られてくる
っすよ。前に、家でカニ買ったんだけど、うん、なんかその、登録のアドレス分かんなくなっちゃって、ずっと送られ続けてきてるんだけど、うん、なんかやっぱりちょっと、カニを買いたいと思ったら、そのサイトに行ってしまう気もするんだよ。だから、なんかその、単純接触みたいなのって、やっぱり大事だなとは思うんだけど、
僕はね、嫌だよ。俺はね、そうやって嫌なイメージついたとこは絶対に行かないと思う。まあ、
そうだよね。うん、でも分かんないね。世の中、どっちのデータが上なのか分かんないよね。
そうなの
よ。
そうそう、俺が、うん、マジョリティじゃないというか、
可能性はあるよね。なんかほら、みんな調べたり比較したりするのにもすごくエネルギー使うから、もう知ってるとこで買いたいっていう気持ちも分からなくはない
ね。うん、あ、まあそうそうそう、だからあれが生き延びてる理由ってのは、うん、まあ何かしらあるんだな。まあだから、根負けさせるっていうのもあるし、めんどくさくなって本当に解除させなくするっていうのあるからね。本当
にそれはね、なんかね、あとなんか引き止めとかいろいろ気になることはありますけど、今日はちょっとふわっとさせておきましょう。
でもあれだよ、ネットフリックスはね、確かすぐやめさせてくれるんだよね。
ああ、そうかも。
そう。で、また、復活いつでもお待ちしてます、みたいな感じなんだよね。
ああ。
で、そっちの方が、そう、戻りやすいかなと。
なんかしばらくご視聴がない方へのとか、まあ割とそういうデータを見て今言ってくるやつ多いよね、結構ね。
そうそう、 で、あのさ、あの、こないだもあったんだけどさ、また使ってないのにずっと1000いくら払ってたやつ見つかっちゃったんだよね。
え、何に今度は何に払ってたの？
それが、今、録音で使っているリバーサイド FM なの。これ、僕、2つアカウントあったの。で、ずっと片方課金し続けてたの。俺、こないだびっくりしちゃって。1200いくらがずーっと。で、これが何の時に使ってたんだろうと思って、調べたの、
うんうんうん。
調べたらですね、ですね、ポッドキャストの98回目ぐらいに、アップルが大好きなんだよ、さんと収録をしてるんです。
もう、
あそこか、あの近辺ぐらいから、やってるっぽい。
折り返し地点じゃん。今日170とかだよ。もう半分前じゃん。それ
マジでと思って。俺、何ずっと払ってたのとかも。いや、もしかしたら途中実験をするために入ったり抜けたりをしてた可能性はあるから、ね、導入のためにとかって、そういうので、ちょっと検討でいろんなものをやってた時に。ただ、まあ、少なくとも数ヶ月は、低く見積もっても数ヶ月は、同時に払ってるから、すげえもったいない。
もったいなかったけど。
それも超もったいないわ、それ。
あれですよ、ガジェタッチの経費としては認められませんよ。
なんでですか？
それはあれですよ、もうそう、解約しなかった人のミスですよ。
ひどい。働いてる人に押し付けるっていう、その、会社としてか、その組織としての超怖い話じゃない？
いや、それは組織の長はリンクマンさんですから。
組織のさ、
こう会計をどのように処理されるのかはあなたの両親にかかってる。
両親にかかってるとか言うんじゃないよ。おっかい話だね。
本当だよ。
いやでもね、そう、サルタマさんが言ってる通り、1万円は少なくとも持ってかれてると思う、俺。
2万円ぐらいじゃん。だから。
いやー、1万、2万と、うわ、もう、ショックだよ。本当いいご飯食べれた、いいお酒飲めたよ。
ご愁傷様でございました。サルタマさん、アップルのエコシステムの恩恵はまずばかりです。ガジェットとサービスが一体化されていて、非常に心強い体験を得られています。心地よいか。使いやすいがサービスの良さにつながってますね。それを本当にそう思う。ヤンさん、間違って買ったアップルを返金してもらえるの最近知ったのですが、知らなかったのは私だけ。そうなの。
あ、そうなんですよ。そんな何回もやっちゃダメですけどね、
うん。
本当に間違えてしまった場合は、ちゃんと申請をすると、戻ります。戻ります。ちゃんと戻るようにな
ってます。あとは、やっぱり。
それは問い合わせるとね、アップストア。
ちゃんと、例えばここから課金されますよっていう案内がされてることが普通なんだけど、それになんか虚偽があったとかね、そういうことでももちろん申告もできます。うん、ほとんどありませんけどね。はい、うん、あっくん、初期不良といえば、博士と綾乃の伝説の動画があるので見たことない方はぜひ。
いやいや、ありますね。博士が iPhone を買ったらっていうね、そういう動画があります。
博士が iPhone 買ったらで食べるとなんかドリフのコント始まるのかと思うけど。
もうそこで止めときたい。もう俺はそれで見てほしい。もし見てない方がいたら。そんなことあるっていうことが起き
ます。あるってなるよね。正宏さん、最近は我ただたるを知る。そうよ。自分にね、これが自分に合っているかということをですね、身をもって感じるというのは大事なことです。黒田さん、今一番重視しているのは安全安心でしょうか？あとワクワク感。まあ、そういう意味ではやっぱりアップルだよね、ここは、うん。
ワクワク感はやっぱり大事でさ、その製品を買うとかさ、うん、そのプロダクトを見る上で、ちょっとやっぱテンションが上がるとかってすごく大事で、うん、まあ、それこそビジョンプロに、すごいワクワクしたり、そう、ね、
うん、
そう、あるし、他でもさ、だってメタクエストでみんな VR をやってすごいテンションも上がるっていう人もいて、いろんな人がいていいんだけど、やっぱワクワクするって購入する動機になるし、なんか、やっぱこれやったらなんかこうならないとかっていういろんなイメージが湧くっていうのはすごいいいよね。
多分、なんかそれを手に入れた自分がどういう風に良くなっていくんだろうっていうことを、なんかイメージできるのがワクワクするんだよね。
ワクワクするっていうこと、そういう製品がいっぱい出てくるといいなとは思いますよね。う
ん、ねえ、高谷正さんかな、お名前。私はやっぱりアップルウォッチウルトラですね。 いいね。
ウルトラ。
そうなんです。ウルトラ。いいですね。ウルトラいいですよ。そうなのよ。やっぱり、なんか、ウルトラは久しぶりにワクワクしたな、私も。
まあね、いい製品ですよ。非常にいい製品ですよ。
おまさん、うちもよくジャパネットで家電買ってます。いいよね。
いや、そう、いや、ほら、値段とかで言ったら、確かに、いろいろ他見たら安いのあるかもしれないんですけど、なんかそういうのもいろんなサービスをつけていろあるから、なんかうちの親とかも、なんか知らない間にジャパネットで買ってた時あったからね。
あるある。
家電を買ってた時あったよ。
でも、
でももういいんじゃないと思って、俺は、
そう、いろんなさ、やっぱり販売の方法があって、その人にフィットした販売方法であればいいと思うんだよね。そうそう、例えば、なんか
みんながアマゾンで買えないから。
そうそう、カスタマーサービスのさ、まあ、例えば、なんかこういうふうにケアをしてくれるから、これだけの値段がかかりますよっていうふうにちゃんと説明されてれば、ある程度値段が乗ってたとしてもね、設定まで全部やってくれるサービスとかいろいろあるじゃん。そういうパッケージも大事だよね。
いや、だって、みんなの周りに、ね、相手に詳しい人がいればいいですよ。でそうじゃない人は、そうそうそう、じゃあ、それはどうするんですかって言ったら、誰かが助けてあげなきゃいけない。で、そこにサービスが発生するっていうのも一つのあり方として別に悪い話ではないと思うんでね。
そうなんだよね。
まあ、騙すようなサービスはダメだと思いますけど、まあ、普通に何かいろんなことで作業が発生する場合は、やっぱりお金は発生するものなので、一概にそういうなんか設定サービスが悪だってわけでもないですしね。
そうね。だから、まあ、自分たちの、サービスっていうのは物もそうだし、その会社が提供している、それこそ顧客に対する姿勢とか、あと、例えばほら、お問い合わせのさ、電話番号が開放されていなくて、メールしかないとか、メールが一週間経っても返ってこないとか、いろいろあるじゃない？
返ってこないとか、あるあるある。いっぱいあるよ。
だから、そういうものと、まあ、例えば電話番号が開放されてるサービスの方が好きっていう人もいるだろうしね、中には。
そうそうそう。電話の方がいいという人もいるし、メールの方がやり取りしやすいという人もいるし、そうそうそうそう、いろんな人がいるから、それに合わせたなんか自分に合ったところで買う、もう詳しければやっぱりアマゾンで買った方が一番安いからっていう人もいてもいいし、いや、
そうなんだよね。
そこではなんかよくわからないものまで一緒に並んでるから、もしかしたら間違っちゃうかもしれないから、ちゃんとした、じゃあ家電量販店で買うとか、でジャパネットで買うとかでもそうだけど、なんかいろいろそういうのがあっていいと思うんですよね。買い方はいろいろ。
なんかそれはあれかもね、化粧品もさ、カウンセリング化粧品と、あとセルフの化粧品とかがあって、まあ、ビューティーアドバイザーさんにいろいろ話を聞いてもらって買うのがいいのか、通販で買うのがいいのか、みたいな、そういう違いもあるからね。
いや、本当そうだ、いろいろあると思って、なんか一概に全部悪いって言っちゃうのもなんかあれだなと思いますよ、あゆさん、
だと思います、
さあ他にコメントいっぱい来てますよ。
コメントが今リロードされました。ガジェタッチの会話は電話のみの受付です。ひろやさん、やばくない？ガジェタッチの会
話、ガジェタッチのメンバーシップめっちゃ大変だったら面白いね。
じゃあさ、これ散々言っといて、言っといて解約大変、
全然解約させないの。
ガジェタッチの解約の電話はリンクマンに直でつながって、リンクマンでみんなを引き止める。本当にやめるんですか？
本当に
僕の声が聞けなくなりますけど、いいですか？
いいよって言われちゃいます。俺が落ち込むだけじゃないか、
そうね。
なんだろ、俺が。
19電子代さんがね、入会はアプリで簡単にできるのに、解約は電話でしかできないサービスにはぶち切れました。あるんだよね、こういう
の、
ね。
そういうのあるのよ。やだよね。
学ぶ松井さん、ダメ元で二重になってたんだけど、と言えば帰ってこないですかね。
いや、ちょっとね。
課金と違うからね。これ、アカウントが違うから。
そう、アカウントが違うから、もうちょっとなんか、僕もそれはなんか言えないというか、なんか本当、俺のミスだなとしか言いようがなくて。
ね
え。だってさ、メール送られてきてんだもん。ちゃんとさ、そのメールには、いわゆるプロモーションのメールとかは来てるんだよ。で、俺はいつも来てるからっつって、見てなかったから、まあ、俺が悪いよ、これ。完全に俺が悪い。
そうなんだよね。なんか二つ来てるなって、なんとなく
思って。そう。なんとなく思って、よく見たら、あれ、メールアドレス違うな、つって。
いや、ありがち。
うわー、これもしかしてって言って、俺、クレジットカードの、あれを見たら、うわ、こっちでも引かれてるってなっちゃったのよ。
それは本当に、そうですね。残念でしたとしか言いようがないですね。
残念でした。いや、本当です。そう、もうそれはもう俺の責任です。
はい、はい、ということなので、はい、潔くリンクモンは
潔く払います。はい、もうそれはもうしょうがない、はい、
そうなんですって。オペレーターはリンクマンだけでお待ちしてます。どういうこと。これ、うん、
そんなみんな電話かけないでしょ、どうせ。
あれでしょ、あのただいまこの時間オペレーターはリンクマンだけでお待ちしています、あの30分オペレーターを増やしてお待ちしていますとかじゃなくて。
なんでそれをさ言うのよ。俺だけでやってる、繋がらない
よね。俺だけでやってるからみんな諦めろよっていう、うん、繋がらないかもしれないよっていうことかもしれませんね。
あのだいぶ、今日も話してまいりましたが、はい、あります、ラボット通信は。あります、
ラボット通信はラボットに会ってないですからね。
今日はお休みしましょうか。
今日はあの遠隔で一応コトラが何してるかなっていうのを毎日チェックしてます。
ああなるほどね、それだけはチェックしていると、うん、
元気にしてるみたいです。監視してます、はい、
監視してたまに吉川太郎さんがたまにダンボさんにつながります。ダンボさんにつながったら大変だぞ。
ダンボさんにつながった
みんな勇気はあるか、ダンボさんにつながった時の。
しかもダンボさんに何かを質問した時にさ、それ記事に書いてあるよって言われたらどこですか先生、どこですか先生ってなる。
まずそれを読んでから来てねって言われちゃう。
そう、読んでからコメント、読んでからお電話お願いしますって言われて、こうなんかまた電話すると今度はリンクマンにつながっちゃう。
あのカスタマーサポートのあれが違います、全然段階が違います
ね。怖いですね、カスタマーサポート。なんか冗長を出せみたいな感じ。
まあでもあれですね、あの、うん、やっぱりときめいたアップル製品ってのは盛り上がりますね。
これさ、
いっぱいある、
ね、普通にテキストで抜き出したいぐらいだよね。
あとさ、いろんな人に聞きたいね。
あの
我々ゲストでいろんな人来てくれてるから、
ときめいたアップル製品、なんかゴリさんにときめいたものを聞くとか、そういうことだよね。タロ君にも聞いてみたくない？一番ときめいたアップル製品。
そうね。
うん、
うん、なんかそういうのをちょっとやっても面白いかもしれない。
みんなでさ、太郎くんが一番ときめいたと思われるものあってようよ。
ネタにすんの。なんだろうね。太郎さんはなんだろうね。
なんだろうね。いや、でも私 iPod って言いそうな気がする。
iPod Hi-Fi とかや、
ボケそうだけど。iPod Hi-Fi って言いそうな気がする。iPod Hi-Fi って言いそうな気がする。それは
あり得る。あ、信者の布。
あ、
おまさんが信者の布。
信者の布ね。あり得るな、それはあるな。布信者。
みんな、みんな布って言ってる。
あ、最近はね、Apple Vision Pro、それはあり得るけど、まあね、信者の布って人が結構いるな、面白いね。
いいよね。
太郎くんが何にときめいたかを、皆さんからツイッターで引き続き、はい、募集したいと思います。バレちゃうね、それやるとバレちゃ
う。というわけで、今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい、ガジェタッチ。お送りした根月ひろみと、
リンクマンでございました。バイバーイ。